特集人薬とともに、人薬という言葉を聞いたことはありますか？これは人とのコミュニケーションを通して感じる優しさや愛を指します。人薬に触れることで鬱などの心の負担が回復していくとも言われています。また人薬は人が困難にぶつかった時乗り越えるための大きな助けにもなります。12月の障害者週間、あなたも一緒に本当の優しさを考えてみませんか？ハイバル町の現状、障害者手帳を持っている人は年々増えており、令和2年度では2704人となりました。手帳は身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類に分けられます。障害者手帳の交付状況、平成28年度から緩やかに伸びており、令和2年度では、身体障害者手帳1724冊、療育手帳475冊、精神障害者保健福祉手帳505冊発行されております。障害の種類、身体障害者手帳、種類、特徴で翻訳いたします。視覚障害、見えにくい、見えないなど。聴覚障害、聞こえにくい、聞こえないなど。肢体障害、手足、胴体が動きにくいなど。内部障害、心臓や呼吸器といった内臓などに問題がある。療育手帳、知的障害、その場や状況に合わせた判断が難しいなど、知的な能力の発達などに問題がある。発達障害、自閉症やアスペルガーなど、脳機能の発達に問題がある。精神障害者保健福祉手帳、精神障害、意欲や興味低下、不眠、強い不安など、日常や社会生活などの問題がある。早期発見、早期治療。精神障害を発症する原因として多いのが不眠です。不安やストレスを抱え眠れなくなり、それが続くと怒りっぽくなったり、自分の感情をコントロールすることが難しくなります。それにより、対人関係の悪化、引きこもり、鬱など状態が悪化していきます。悪化を防ぐには、ストレスを緩和させるための周りの気づきや声かけとともに、早期発見と専門医での治療が大切になります。何からしていいかわからないなど不安がある場合は、役場2階保健福祉課障害者福祉班へご相談ください。電話 889-4416。 地域の人薬、テルシノワークセンター、ハイバル町あざ宮平206-1。テレシノワークセンターでは、障害を持つ人の不安に寄り添いながら、社会に踏み出すサポートを行っています。毎年50人程度の利用者が活躍していて、パン作り、弁当作り、園芸、軽作業を行っています。捨てられる段ボールを使って、新しい作品を作るルボダーンとブルーシールのコラボグッズが、テルシノワークセンターで手作業で作られているのを知っていますか？担当している前田さんは、丁寧に扱わないと段ボールが破れてしまうので、3年この仕事をしていますが、毎回丁寧な作業を心がけています。自分の作ったものが売れるととても嬉しいし、頑張る気持ちが湧いてきます、と教えてくれました。写真紹介、商品を見せてくれる前田さんの写真が掲載されております。朝市でふっくら焼き上げたパンは、利用者の皆さんが手作業で袋詰め、検品を行います。パンは町内外で販売され、お客さんからは手頃で美味しいパンと大好評だそうです。役場での出張販売もありますよ。おすすめは豚まんです。写真紹介、パンの袋詰め、検品をしている写真が掲載されております。かかずさんはもともとテルシノワークセンターでパン作りをしていましたが、 以前パソコンを使う仕事をしていたと知った職員が伝票入力を依頼。今では嘉数さんの得意分野が発揮され、本人もさらに楽しく仕事ができているそうです。写真紹介、パソコンの前で伝票入力を行う嘉数さんの写真が掲載されております。また、テルシノワークセンターの職員、利用者の皆さんの集合写真も掲載されております。写真紹介終わります。運転ができる喜び、沖縄県新商社運転支援協会理事、与那嶺幸弘さん。榛原町在住の与那嶺さんは、3年前に身体障害者やペーパードライバーの運転をサポートするアクアドライビングスクールを設立し、町内外の方へ運転のサポートを行っています。もともと健常者だった人は、動かない手足で運転なんかできるはずがないと諦めの気持ちが強くなります。私の仕事は、障害を持っていても運転できるように改造した教習車を使って、昔運転していた楽しい記憶を呼び起こし、未来への希望を持ってもらうことからスタートします。私たちは普段、目的地へ行く、ドライブするなどの理由で運転をしていますが、運転ができる喜びを実感しないまま運転している方がほとんどだと思います。身体に障害を抱えた方には、運転ができることが大きな希望となります。希望があれば、どんなことにもチャレンジができることを、たくさんの人に伝えていきたいです、と教えてくれました。与那嶺さんの指導で運転ができるように、事故が原因で身体の右半分が麻痺状態になった方がいます。その方は、事故後は身体を動かすことができず、病院で生活をしていましたが、毎日のリハビリを続けたことで、家に戻れるまで回復し、本人は喜びでいっぱいだったそうです。しかし、家での生活を続けていくうちに、自分の行動範囲が家の限られたスペースであること、外に出るにも人にお願いをしたり、助けを借りないと行動ができないことに、罪悪感や無力感を感じるようになっていきました。与那嶺さんのサポートもあり、現在は自立して運転ができるようになり、自分の好きな場所へいつでも行ける楽しい生活が送れているそうです。写真紹介、車とともに笑顔で写っている与那嶺さんの写真が掲載されております。優しい街を目指して、ヘルプマーク、何かしらの障害を持っているなどの理由により、周りの援助や配慮を必要としている方が所有しているマークです。このマークを持っている人を見かけたら、バスで席を譲ったり、困っているようであれば声をかけるなど、優しい行動をお願いします。ヘルプマークは、役場、保健福祉課、障害者福祉班にて配布中です。ヘルプマーク、赤字に白い十字とハートが書かれています。私たちが暮らす地域社会は、様々な価値観や身体的な特徴を持つ多様な人で構成されています。お互いの違いを尊重し、大切にすることが、誰もが輝ける優しい街づくりの一歩につながります。相手を思いやる気持ち、声かけ、そんな小さな優しさを発信する側になってみませんか？12月3日から9日は障害者週間です。障害福祉への理解を深め、誰もが活躍できる優しい街づくりを目指していきましょう。町長赤嶺正幸、顔写真とともに掲載されております。以上、音訳は石垣優子でした。